77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。7月28日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。実はですね、この番組今日の放送で200回目を迎えました。いつも聞いてくださりも本当にありがとうございます。皆さんの温かいメッセージや番組スタッフの皆さんに支えていただきながらここまで続けてこれました。どうぞこれからもよろしくお願いします。そんな皆さんに感謝の意味も込めて、後ほど映画チケットのプレゼントのお知らせもありますので、今日も最後までお付き合いください。さてですね、まず今日はですね、フラメンコ映画の話題からいきたいと思います。昨年12月17日と18日の2日間限定で開催され、新旧フラメンコ映画の傑作を上映したラテンビート映画祭プレゼンツ、フラメンコフラメンコフラメンコ、大変好評で、フラメンコファンを中心に多くのお客様から映画館で再上映してほしいとこうリクエストがあったということで、今年の7月28日から特に人気の高かったクラシック映画の2作品のアンコール上映をラテンビート映画祭プレゼンツフラメンコフラメンコと題して、ヒューマントラストシネマ渋谷、シネリーブル梅田、シネリーブル神戸にて開催されることが決定しました。上映作品は1953年のカンヌ国際映画祭で特別賞ダンス賞を受賞し、史上最高のフラメンコ映画との世界的評価を集めているドキュメンタリー、フラメンコの魔性と神秘、そして2度のアカデミー賞外国語映画賞ノミネートで知られるフランシスコ・ロベラ・ベレタ監督が脚色も手掛けて描いた悲恋のミュージカルラブストーリー、ロス・タラントス・バルセロナ物語のこちらの2作品です。私この2作品見させていただいたんですけれども、フラメンコの情熱の世界観、そしてね、魅力が伝わりました。今までフラメンコの作品ってあんまりこう触れることがなかったっていうのもあるし、なんかフラメンコってこう舞台で踊ってるイメージがあったんですけど、映画の中で出てくる壮大なこう自然のバックにこう踊るフラメンコ、これ素敵だなと思って、またちょっと違う体験もさせていただいたような気がします。上映感が少なく長崎での上映もないんですけれども、一つの映画の情報として知っていただきたく思いましたので、今回ご紹介しました。アプリでお聞きの方で上映感にお近い方、ぜひですね、配信では見ることのできない貴重な映画館での上映ということですので、ぜひこの機会にご覧くださいね。さあ、今日も素敵な作品たくさんご紹介していきます。映画イノセンツ、舞台はノルウェー郊外の住宅団地。夏休みに友達同士になった4人の子供たちが、親たちの目の届かないところで隠れた力に目覚めます。子供たちは近所の庭や遊び場で新しい力を試すんですが、やがてその無邪気な遊びが影を落とし、奇妙なことが起こり始めるという退屈な夏休みに不思議な力に目覚めた子供たちの遊びが次第に狂気へと変わっていく姿を美しくも不気味に描いたスリラーです。監督脚本を手掛けたのはノルウェーを代表する映画監督ヨアキム・トリアーの右腕として、母の残像、テルマなどの脚本を共同で務め、私は最悪という作品でアメリカアカデミー賞脚本賞にノミネートされた奇才エスキル・フォクト、 またこの作品は世界中に多くの熱狂的ファンを持つ大友克洋さんの傑作漫画ドーブからインスピレーションを得た驚異の映像に世界が絶賛し、第74回カンヌ国際映画祭ある視点部門に出品され、ノルウェーのアカデミー賞とも呼ばれるアマンダ賞で4冠を獲得しています。まずですね、もう子役の子供たちの演技力にびっくりしたんですよ。まあ、それだけに最後はどうなるんだろうともハラハラドキドキでした。でもな、見ながらこう正直複雑な思いにもなりました。皆さんはこの作品を見てどう感じるのでしょうか。ぜひスクリーンでご覧ください。イノセンツ、こちらは7月28日から公開になりますが、長崎今のところは公開決まっておりませんで、九州では福岡の TJOY 博多などで公開になりますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はコンサートフォージョージ。2001年に惜しまれながらもこの世を去ったジョージ・ハリスンの音楽と人生を称えるため、ジョージの妻オリビアと名優エリック・クラプトンが中心となり、ジョージが他界した1年後にあたる2002年11月29日にロンドンのロイヤル・アルバート・ホールにて開催されたコンサート・フォー・ジョージ。音楽監督を務めるクラプトンをはじめ、ポール・マッカートニー、リンゴ・スターなど豪華アーティストたちがジョージの名曲や愛した曲の数々を披露したほか、ジョージが敬愛したインド音楽のシタール奏者やモンティ・パイソンのメンバー、俳優のトム・ハンクスなど多彩な顔ぶれのゲストがトリビュートを捧げています。ジョージ・ハリスンの生誕80年を記念して上演されるこの作品は、2022年にコンサートの開催20周年を記念して海外で上映された高音質リマスター版、息子ダニーと妻オリビアのインタビューが追加された特別な劇場独占バージョンになっています。ジョージ・ハリスンへのこう愛に満ち溢れているコンサートで、もう見ていて心にジーンときました。こんなにもたくさんのアーティストが集まって称えられるってもうすごいなって、ジョージ・ハリスンのそのお人柄にも触れたように思います。音楽ってやっぱり素晴らしいですよね。この作品はぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。コンサート・フォー・ジョージ、こちらは全国順次公開中で、長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では福岡の木のシネマ天神などで公開されます。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。658km 陽子の旅。就職氷河期世代である42歳の独身の陽子は、人生を諦めてフリーターとしてなんとなく日々を過ごしていた。そんなある日、かつて夢への挑戦を反対され20年以上疎遠になっていた父の訃報を知り、親戚の茂やその家族とともに車で東京から故郷の青森県弘前市へ向かうことになります。しかし途中に寄ったサービスエリアで茂の子供が起こしたトラブルにより、茂とその家族はそれに気を取られ、陽子を置き去りにして行ってしまうんです。所持金もなく携帯も壊れ、連絡も取りようのない陽子は仕方なくヒッチハイクで故郷を目指すことに。道中で出会ったさまざまな人たちとの交流によって陽子は心癒されていくという、ハッシュタグマンホール私の男の熊切和義監督と主人公陽子を演じた菊池凛子さんが2001年の空の穴以来22年ぶりにタッグを組んだ作品で、蔦屋クリエイターズプログラム2019脚本部門で審査員特別賞を受賞した室井康介さんの脚本を原案にしています。キャストは他にも竹原ピストルさん、吹雪純さん、小田切丈さんなどが出演しています。ヒッチハイクってよく聞くと思うんですけど、その良し悪しを改めて考えました。 まあ、劇中彼女のことを乗せてくれた人が知らない人の車に乗って怖くないかいというようなことを陽子に聞くんですよね。まあ、確かにそうなんですよね。まあ、いい人ばかりとは限らないですもんね。まあ、でも悪いことばっかりじゃなくって、まあ、そこから人のありがたさや温かさを改めて感じることもあるんですもんね。まあ、私は見ながら陽子無事にたどり着いてとこう祈るような思いで見てました。まあ、菊池凛子さんの演がやっぱりもうさすがですよね。ぜひ劇場でお楽しみください。 658km 陽子の旅、こちらは全国順次公開中で、長崎ではまだ今のところ公開決まっておりませんが、九州では KBC シネマや佐賀のシアターシネマなどで公開されます。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はキングダム運命の炎。春秋戦国時代の中国、天下の大将軍を志す秦は、秦国の若き王永世と運命的な出会いを果たし、共に中華統一を目指すことに。魏との戦いに勝利を収めた彼らのもとに、秦国に対して積年の恨みを抱える隣国趙の軍隊が攻め込んできます。永世は長らく戦場から離れていた伝説の大将軍王騎を総大将に任命。王騎から戦いへの覚悟を問われた永世は、かつての恩人シカとの記憶を語ります。100人の兵士を率いる隊長となった秦は、王騎から飛信隊という部隊名を授かり、別動隊として敵将を撃つ任務に挑むという、原康久さんの人気漫画を実写映画化した大ヒット作キングダムシリーズの最新作がいよいよスクリーンに登場です。監督は全2作品に引き続き佐藤慎介監督、キャストも秦を山崎賢人さん、永世を吉沢亮さん、王騎を大沢たかおさんとおなじみのキャストに加え、今回新たに鹿を杏さん、趙の総大将総長を山本浩二さん、副将風紀を片岡愛之助さん、同じく副将万国を山田裕貴さんが務めています。もうですね、待ってましたと、もう期待通りの面白さでした。まあ、そして戦いのシーンのあの迫力、まあ、さらに永世のドラマティックな過去も見どころいっぱいです。まあ、この作品はぜひ大きなスクリーンで迫力とともにお楽しみください。キングダム運命の炎、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品はミッションインポッシブルデッドレコニングパート1。全人類を脅かす新兵器が悪の手に渡る前に見つけ出すという IMF エージェントイーサン・ハントに課せられた究極のミッション。しかし IMF 所属前のイーサンの逃げられない過去を知るある男が迫る中、世界各地でイーサンたちは命を懸けた攻防を繰り広げます。やがて今回のミッションはどんな犠牲を払っても絶対に達成させなければならないことを知ります。その時守るのはミッションか、それとも仲間か。イーサンに史上最大の決断が迫るという世界的大ヒットスパイアクションミッションインポッシブルシリーズの最新作がいよいよスクリーンに登場します。タイトルのデッドレコニングは推測航法という航行した経路や進んだ距離、起点、変流などから過去や現在の位置を推定し、その位置情報を元にして行う工法のことで、まあ、これまで様々な不可能なミッションを成し遂げてきたイーサン・ハントの集大成の物語となり、イーサンの過去から現在までの旅路の果てに待ち受ける運命を描いています。監督脚本はシリーズ第5作目のミッションインポッシブルローグネーション以降のシリーズを手掛けているクリストファー・マッカリー。キャストはイーサン・ハントを演じるトム・クルーズをはじめ、サイモン・ペック、レベッカ・ファーガンソンなどおなじみのメンバーに加え、新たにガーディアンズ・オブ・ギャラクシーシリーズのマンティス役でおなじみのポム・クレメンティエフがミステリアスで手強い悪女として登場。さらに第1作に登場したユージーン役のヘンリー・テイニーがカムバックしています。もうですね、楽しみにしていた回がありました。もうハラハラドキドキの連続で、まあ、そして常に本物にこだわるトム・クルーズのアクションシーン、まあ、あのスタントを見るだけでも、わあミッションインポッシブル見たとこう、やはりトム・クルーズの体を張った タイ、もう命がけのアクション、もうこれはぜひ大きなスクリーンで楽しんでください。ミッションインポッシブルデッドレコニングパート1、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。なおユナイテッドシネマ長崎ではキングダム運命の炎、そしてミッションインポッシブルデッドレコニングパート1、こちら2作品 4DX 版も上映中です。動く座席のスクリーンで迫力のある世界をぜひお楽しみください。さあ、ミカのフラワーシネマ200回記念スペシャルプレゼントとして、こちらの2作品を 4DX でお楽しみいただけます。ユナイテッドシネマグループ 4DX 特別鑑賞券をペア4組8名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは7月28日の金曜日です。皆さんからのたくさんのご応募、そして番組の感想お待ちしてますね。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。イビルアイ。都会に住む13歳の少女奈良は、奇妙な病気にかかった妹の療養のため、家族とともに母の田舎であるラスアニマスという村にやってきます。そこには年老いた祖母が一人で暮らしていました。まあ、祖母と暮らすうちに次第に不穏な空気が漂い始め、奈良は祖母の不可解な行動から彼女が人間ではない何者かであると疑い始め、祖母と村に隠された秘密に迫っていきます。しかしその先には決して踏み込んではいけない戦慄の真相があったという世界が絶叫、そして絶賛、恐怖が快感を呼ぶセレモニースリラーで、監督は今世界中から熱い注目を集めているアイザック・エスバン。まあ、この作品プレミア上映された第18回ファンタスティックフェスト映画祭でわずか60秒でオンラインチケットが完売。第55回シッチェス・カタロニア国際映画祭でも高評価を得て、さらにメキシコ劇場公開では興行収入3週連続トップ10入りのスマッシュヒットを記録するなど注目を集めている作品です。あの魔女伝説が関わってくる、まあ、ホラーなんですけど、まあ、私の中で魔女っていうと魔女の宅急便とか、まあ、お邪魔女ドレミちゃんとか、なんかこうほのぼの可愛いイメージがこう強いんですけれども、やっぱり描き方によってこうも魔女のイメージが変わるんだなぁなんて改めて感じました。まあ、物語も分かりやすかったです。メキシコの作品、ぜひ劇場でお楽しみください。イビルアイ、こちらは全国順次公開中で、長崎では今のところ公開決まっておりませんが、九州では福岡のキノシネマ天神などで公開されます。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画コンサートフォージョージよりポール・マッカートニーでオールシングスマストパスを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。